皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
JH1OSB の小浜です。
はい、先日映画を見ましてですね、はい、この番組の編集技術をやってくれてる夏志氏が私に DVD を貸してくれたんですよ。
ほう。
インターステラーという映画なんですけども、うん、これに電信が出てくるよ、モールスが出てくるよっていうことで借りてみたんですが、
はいはい、
この、ね、映画がなかなか難しい映画でしてね、まあ、うん、主演の女性がアン・ハサウェイという、まあ、美人さんが出てるんですよ。
いいです ね、
これ綺麗な方なんですが、
うん、
話の内容としてはね、うん、まあ、地球が砂嵐が激しいこう悪天候な時代になってしまったんで、はい、よその星に住みかを探そうなんて言って宇宙飛行士にてお父さんが旅立つんですよ。
はい、
でも時間軸の関係で宇宙と地球だと地球の方がどんどんどんどん時間が経つんですよね。
はいはい、
だからお父さんは若いんだけど娘がどんどんどんどん年を取るっていうやつで、
はあ、
であとその時間軸か軸が歪むのか分かんないんですが、
はい、
難しい映画なんですが、お父さんがですね、なんか娘の部屋かなんか裏の方かなんかでなんか情報を伝えるのにモールスをやるというですね。
ああ、そこで無線が来ますか。
うん、モールスなんですよ。
なるほど。
なんかね、時計の針を動かして、それをモールスでね打って、その情報を娘に伝えると、娘がそれ、うん、あ、モールスだって分かるね。
なるほど。
うん、
ということは、うん、まあ、この映画は猿の惑星を難しくしたやつっていうふうに解釈でよろしいでしょうか。
正解正解。猿の惑星知ってる人がいればよく分かるだろうけどね。猿の惑星そうでしたよね。
そうそうそう、
そう、まあ、モールスは出てこないけども、
うん、
猿の惑星そうでしたよね。
ね、
いや、インターステラーというね、DVD 借りてもし見てみるといいと思いますよ。
うん。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
それではいただきましたメールをご紹介したいと思います。皆さん活発ですね、
うん、
楽しいメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初はですね、こんばんは、 JR6、INO 藤井ですということで、藤井さんからいただきました。 JR6、インディアノベンバーオスカー、ありがとうございます。ステッカーとボールペン届きました。田中さんの手書きのおたりも一緒、ありがとうございますということで、前にもあのメールいただいたんで、
はいはいはい、
こちらからですね、ステッカーと佐藤パーツさんの内輪のボールペンをお送りしたんですね、
うんうん、
それに対してこうやってちゃんと、お礼の言葉までいただきました。ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。
BCL ネタ楽しく聞かせてもらってます。皆さんソニー派というか、当時スカイセンサーが大人気でしたよね、
うん、
僕はどちらかというとナショナルが好きでした。パナソニックではありません、カッコって書いてありますけど、ナショナルって分かんないのかな、今の人はね。
どうなんでしょう、ナショナルと松下とみんなどっちの方が分かりやすいですかね。
僕らはね、仕事柄ね、松下って言ってましたよ。
松下ですね、
松下電機、松下って言ってたんですけども、
うん、
まあ、ナショナルっていうこと自体が、ナショナルっていうことはほら国際的なとか、そういうことでしょ、
うん、まあ、そういうことですよね。
だから、うん、 ナショナルっていうブランドは外向きには外国にはパナソニックって昔から言ってたんですよね。
そうなんだ、うん、
に国内ではナショナルって松下電器言ってましたけ ど、
なるほど、
国外にはナショナルって言えないと国際的なみたいな、そういう名刺にならないっていうかね。
なるほどね、
という話を聞いたことありますけどね。
へ、うん、
松下に勤めてた人からね。はい、RF2200 クーガ2200が欲しかったんですが、当時の値段で3万円以上していたのでとても買えませんでした。15年ほど前ネットオークションで手に入れてオーバーホールに出して未だ現役で活躍しています。高かったでしょうね。い
や3万ですよ。
当時値段で3万ですから
、
ネットオークションで買っても多分その辺の値段がもっと高かった
かもしれないですね。
高かったかもしれないね。でも最近短波放送時代がなくなってきてますよね。それだけじゃなくて中波の AM 放送もそのうちなくなるような話もちらほらね、ありますよね。夜にフェージングのある他県の放送を聞くのも楽しいのですが、それもなくなってしまうんでしょうか。時代の流れとはいえ寂しく感じます。あ、そうそう、 YouTube チャンネル登録しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 VY タンクス、ありがとうございます。ではではということで藤井さんからいただいたんですが、当時3万円ですから、当時3万円ですよ。でね、私はね、実はね、ソニー派でも松下派でもなくて、ジーガムという三菱のラジオを持ってました。ジーガムっていうんですけども、これね、他と違うのはダブルスーパーだったんですよ。
お
ちょっと高級だったんですよね。
おうおうおう、
そんなラジオ持ってましてですね、それも2万円ぐらいしたんですね、中学生の時に。おうおうおう、で当時ね、中学ぐらいの時は国鉄の初乗りがね、多分30円だったと思いますよ。
おちょっと待ってよ、だから今300円、300円もしない
か、160円かな、170円
かな、まあ、5、6倍ぐらい少なくともすると、
うん、
いやむっちゃ高いじゃないですか。
そういうことですよ。で武蔵境から吉祥寺まで乗って30円だったんですよ、料金がね。それでその時に2万円とかしてたんですよ、ラジオ。だから空間も3万円ぐらいしてたということですから、高いですよね。
う
わ、今から比べると高いですよね。ねえ、それからね、短波放送自体がなくなってきてるようですねっていうことですけどもね、最近ネットで何でも聞きちゃうからね。
そうなんですよ、
ね、ラジコでね、ラジコで日本短波放送、今でいうラジオ日経が聞けちゃうんですが、聞けちゃうんですが、どうもラジオ日経を聞いてる気になれないんです、フェージングがないから。
そうね、
あのね、タモリがね、モノマネするようなあれが短波放送なんですよね。
ちょっとこもったようなね。
そうそうそうそう、そう。
でもですよ、ラジオでしょ、でラジコですよ。
ラジコ
だ、なんだよこれって感じですけど、
ラジコですか。
あ、ラジオは男の子でラジコは女の子かっていうことですね。
あ、そうかそうか。
いやだから本当の発音したらレイディコーです。
レイディコーです。
レイディコーですよ。
あれなんでも聞きちゃうしね。ね、だからここにもメールにもあります通り、 AM の放送も本当になくなっちゃえばあれで聞けるからいいんじゃねえかってことになっちゃいますよね。
そうなると空いた AM のあそこの場所は何に使われるんでしょうかね。
何に使われるんでしょうね。ねえ、あの中波帯は ねくれますかね、私らアマチュアにね。
でも遠いとこまで飛びますよ。
いいですよね、夜飛びますもんね。
うん、
いい感じだと思いますよ。
アンテナが長いか。
藤井さん、ありがとうございました。私はソニー派でも松下派でもありません、三菱でしたということを付け加えます。またメールお待ちしてます。ありがとうございます。さて、もう一つメールいただいております。
はい、
これはですね、いつもいただいております JG7 アドバンストマイクロデバイスさん、庄司さんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。ちょっと前までコロナ患者がゼロと言っていたのに、気がつけば100人も超えてしまった話題にもならない岩手からです。岩手も多くなっちゃいました。
岩手も100人超えたんだ。
もっともっといます。
うわ、
すごいですよね。直接無線の話ではないのですが、中華からの電子パーツ通信販売でいくつかのネタがありますので投稿します。でもこれは小浜さんですね。
なんかいろんなネタの報告がありそうですよ。
一つ目、まず添付の写真をご覧くださいということでメールに写真が載ってたんですけども、卓上のね、デジタル時計、温度計付きみたいなのが載ってましてね、それについてですね、ちょっと前に中華より購入したデジタル 温度計、温室時計となります。価格は4ドル70です。値段の隣にロット2ピースと書いてあります。本当に書いてありました、写真見たら、
はい、
ロットカッコして2ピースって書いてあるんですね。ということは2個入りっていうことかもしれないですね。
そうですね、う
ん、2個入りって書いてあるんだけど1個しか届かなかった。
あ、ありがちですね。
1個しか送られてきませんでした。
はいはいはい、
ね、販売者に ホームページにはロットあたり2個と書いてあるけど1個しか届かないと苦情を書いたところ、本体とマニュアルで2ピースと回答が返ってきました。
嘘
本体とマニュアルで2ピース
本当に
これなんでしょうね。
うわ、
このサイトアリババ、あ、はい、有名なアリババです、
ね、アリババです
ね、アリババですね、うん、は当事者同士の当事者同士で折り合いがつかない場合は仲裁に入ってくれます、うん、
はい、
そこでアリババに仲裁依頼したところ表記がおかしい1個しか送ってないのならば半額返金となりました、
はいはいはい、
簡単になるんですね。
あのオープンディスピュートっていうボタンがありまして、ええ、それをポチッと押すとあの一気にこの
行くんですか、
はい、もう、はい、お金返せというモードに入るんですね。
しばらく、うん、ホームページはそのままでしたが今見たら2ペースの表記が消えていました。
なるほど、
うん、2つ目11月11日は独身の日という、うん、毎年恒例の大セールをアリババでやっておりました、
うん、
その日の数日前にショッピングカートに入れると11月11日に買えばこの値段だからその日まで待てというメッセージが出てとても親切です、
はい、
では本当に親切かというと物にもよりますが実はそのセール前に値段が上がっていて、
うん、
割引後でも最初の値段より高かったりするものがあります。去年やられました。
まあ、あるあるですね。
あるあるですか、
はい、
小浜さんはあれある
だろう。アリババのあるあるです。
あ、はい、すごいな。3つ目なぜか分かりませんが最近届くのがとても早い。
あ、そうなんですよ。
本当
それはね僕も感じてます。
へえ。コロナ前で2週間、ちょっと前までは 3、4週間かかったのがなぜか1週間ちょっとで届きます。
うん。
一つ気になるのが送り元が台湾になったことです。
そうなんですよ、多いんです台湾が。
しかしよく見ると送り状の下にもう一枚の送り状があります。別のところに注文しているのに両方とも同じラベルで2枚重ねなんだろうな、うん、うまく剥がせず 見ることができませんでしたが小浜さん 何度か何か届いた時は見てみてください。
ちょっと確認しましょうか。確かに台湾からの荷物が多いんですよ。
へえ、そうですか、
うん、ただ台湾ってそんな倉庫の費用とか安くないと思いますから、
う
ん、
そうですね、
うん、今までは上海でとかね香港が多かったんですけどね。
そうですか。この台湾が発送センターだ。
そうね、いや、なんか違うような気がしますね、うん、なんか裏があるような。
そうですか、
うん、送り元なんていくらでもかけますからいや本当本当
そうですね、
うん、
さあ庄司さん面白いネタありがとうございました。やっぱり中華から電子パーツ買うのお好きなんですねまた楽しいメールお待ちしています。では音楽です。グッバイ、スパイスガールが歌ってます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。
はい、
今日はですね自作に関係したメールがたくさん届きましたのでそれを紹介してから、うん、
はい、
うちもですねちょっと中華の、ものに流行ろうかなと
中華好きですね。
中華ね、うん、それでまず1つ目ですね、
はい、
皆さんこんばんは。いつもゆるい放送をのんびり聞いておりますということで、JO1FHM、ポータブル2鳴島です。といつもありがとうございます。
鳴島さんありがとうございます。
先日ダイポールから始まり 5L まで増えた430のヤギグダアンテナですが、
ありましたね、
さらに育ってですね、
育ってる
8L まで育ちましたということで
大きくなったねっていう、
なりましたね、うん、5L で打ち止めのつもりでいたのですが、
はい、
ある朝目覚めたらそれは抜けるような青空、そこでふと思い立ったのですが増やそうと。
増やそう、
うん、どうせなら1本や2本増やしたところでさほど変化は分かるまいとばかり、
うん、
末広がりの 8L にしちゃうことにしました。増やすのは簡単です。アルミパイプを切ってつければ完成細かい調整はナノ VNA で現物合わせですってことに、まあ確かにそう言われればそうなんですけどね、
うん、
昼下がり完成したアンテナで CQ を出したところ早速いつものローカルさんが呼んでくれました。 こちらのパワーは 10W でしたが、アンテナの向きが正反対だったので、549のレポートでした。それでアンテナの向きを変えようとしたのですが、ブームが長くて周りと干渉してしまいって突っかかりましたか。あ、
そうですか。
すぐには回せず一旦断念、はい、その後そのローカルさんの方に向くように取り付け直して再度更新、そしてパワーも 1W に減力。普段なら 1W だと519とか529の RST レポートをもらうのですが、今回は569をいただきました。
おうおうおう、
このローカルさん曰く次はスタックですな。
おお、そうですね。
いやー、でも、はい、本当に回らなくなっちゃうんじゃないかな、スタック組んじゃうと。
はあ、ね、自由が効かなくなりますね。
さすがにスタックはないないって書いてありますけども。
本当ですかね、
まあ、縦に組んだらいける。
縦に、
はい、
縦に組んだら、縦に組んだらパラじゃなくて上とかさ、そういうこと、そうか、
それは可能じゃないですかね。
まあ、可能は可能ですね。
では年の瀬も押し詰まってきております。皆様元気で無線に講じてくださいということで、
そうですね、
そういうふうなですね、ちょっとめでたい末広がりなメールはやってまいりました。まあ、うち全然まだあのヤギはですね、自宅にあげてないですね。
ヤギね、ヤギやっぱり回さなきゃいけないっていうのはありますからね。
そう、ローテーターとセットにしなきゃいけないですね。それがちょっと敷居が高いですよね。さて3つ目です。
はい、
3つ目はですね、こちら、ICFSW55 修理完了アットの 2SC18153 さん、
ありがとうございます。いつもありがとうございます。
お世話になっておりますということで、もうこちらこそお世話になっております。本当
ですよ。
皆さんこんばんはということで、
はい、
9月のメールでソニーの短波ラジオ ICFSW55 修理に奮闘中でしたが、
はいはいはい、
なんとか9割ほど完治完了にしました。
すごいすごい、
うん、すごいですね。うん、スポンサー様からの提供品、ワニ口グリップ、ありがとうございます。
佐藤パーツさんのね、
佐藤パーツさん、
はい、
これバッチリ使いましたと。
そうか、
ケミコンの液漏れ25個交換するも不安定、
うん、
液漏れが数ホールを伝わり基板裏に到達し、付近のトランジスタも腐ってる、までは前回お伝えしましたが、
うん、
7MHz SSB でローカルの OM がバーアンテナで、S9 で入管、AM ラジオは雷が鳴っていないのにバリバリバリと音を確認し、触ってるうちにラミネートの FFC が断線、おまけとして FM の 10.7MHz IF フィルターも破損。なんかこういうあっちこっちだいぶ方が来てますね。問題はこのバリバリ音と FFC 断線、 FM 用の 10.7MHz の、IF フィルター破損なので、バリバリ音はケミコンの液漏れが他のチップコンデンサに付着しリークが原因と推測し、基板洗浄を実施。これどうしたんだろう。
あ、すごいな。
ホームセンターでディーゼル用水抜き剤 IP を2本ほど購入。
それでいけるんだ。
そっか、
それでいけるんだ。
なるほど。IPA を、霧吹きに入れて基板表裏に振りかけ2日ほどかけて洗浄、乾燥に1週間、可能な範囲で IC 腐食箇所を再判断。
おうおうおう、
FM 用の 10.7MHz IF フィルターを交換、
うん、
FFC 断線は PC 用フラットケーブル25本付けでしたがケースに入らないので 0.08m の電線を購入し、再度25本直付け、10倍ルーペで見ながら1日5本が限界ですと。
そり
ゃそうですよ、
うん、
サービスマニュアル、実装図回路図とひらめっこ、あ、一応手に入ったんですね、よかったです。電源付近にあるトランジスタのリードは腐食しており、押されると作動したためタッチアップでフィニッシュ。
おお、
動作は外部アンテナで 1.8MHz SSB 3.5MHz などバッチリ入管、バンドパスフィルターが6分割が効いているんでしょうねと。AM ラジオの音がこんなに綺麗なんと、さすがソニー。 AM ラジオも太く長いバーンアンテナなので夜の DX は、楽しめそう。FM ラジオは IF フィルター破損交換しましたが、まあ、まだ何ありと。 FM 保管局は聞こえましたのでよしとしました。素人修理ですが、ミーズリングパターン剥がれがなかっただけでも上出来かと。
いやいやいや、
めでたしめでたしということで、
いや、もうそのね、それ労力すごいですよ。時間もその乾かすのに 何日もかかったとかね、すごいですよ。そのディーゼルの水抜き剤を買いに行くんだって、買いに行って帰ってくるまで1時間かかるわけですからね。
そうです ね、
ね、バカにならないんですよ。
そうですよ、
うん、
ちょっと目に浮かぶ感じですね、なんか修理の風景がね。
もうね、時間とね、 まあ、変な言い方じゃなくて、もう他にね、やることをやんなくてもいいという時じゃないとできないんですよ。
そうです
よ、ね、うん、本当そうですよ。よくやったな。
いやもう本当ね、
すごいすごい、
すごいです。だからうちそんな古いラジオないですけど、まあ、時々、ね、ネットとか見ると、あの昔の真空管ラジオの修理っていうのをやってまして、はい、うん、まあ、やはりあのコンデンサーの交換だとか、うん、あの真空管周りとか の、 その錆びてるところどうするかとかね、皆さん苦労なさってるみたいですよね。
苦労しますよね、うん、さっき FFC でしたけど、それあれでしょ、あのフレキシブルケーブルのことだと思うんだけど、
そうそうそう、
あれってほらあのペラペラのやつですよね、
ええ、
そう、入る手に入らないからね、一回切れたらね、同じものはね、
もうあれってそれ専用に作ってますでしょ。
そうそうそうそう、
でも無理ですよね。
無理ですよね。
それでもよくこれね探してやりました ね、 ね、
本当ですよ、すごいすごい。
この中間フィルターもよく探しましたよね、うん、10.7 メガヒルツってそんな簡単に手に入りますよ。
いや、あの 10.7 っていう中間周波数は一般的なんだけども、その基板に合うものっていうとね、難しいと思うんですよね。
そうですよね、うん、うん、今 AM の中間フィルター、554でしたっけ、う
ん、
あれもなんか難しいでしょ。
あれもないんですか。
あんまり売ってないですよ。
そうか、そういうスーパーヘテロダイのラジオがなくなったっていう
か、もう今 DSP ですから。
あ、そっかそっか、
うん、そういうのがありました。ということでね、
はい、
うちの方の中華のやつはまた次回というか1月ちょっとワイワイやりながら。
そうですね、その時、ね、はい、
はい、
では音楽に行きます。スターダスト、この季節、ね、星切れたからね、はやぶさ2も帰ってきたしね。
あ、そうです ね、
ね、
う
ん、スターダストという曲です。高橋達也と東京ユニオンが演奏してます。どうぞ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp、living.ne.jp。今すぐ検索。きっといいものが見つかります。by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
前回の番組でもですね、告知いたしましたけども、1月1日金曜日なのでこの番組がございます、
うん、
でそこでですね、皆様からメールを送っていただいて、1月1日お正月の番組ですね、皆様があの、まあ、声を発していただく代わり文字をですね、私たちが読むんですけども、
うん、
どうぞメールを送っていただきたいということなんですよ。それも前回に告知したんですけども、うん、ぜひですね、まだ間に合います。収録までまだ間に合いますので、1月1日用のメールを送っていただきたいと思います。
めでたい、
ね、
うん、
でね、先ほどの、JG7AMD 庄司さんのメールに最後にこんなことが書いてありました、
はい、
昔一緒に仕事をしていた方が定年で遠くに引っ越され、しばし音信不通でしたが、この番組で私の投稿を聞いていたとメールを送ってきてくれました。
すごいな。
ね、生存報告も兼ねてまたメールさせていただきますという庄司さんがね、最後にこれ書いていただいたんで、
お
これを聞いている方が、あの人まだ頑張ってるんだな、わかるという番組、
なんか、
ね、小金次さんの番組ね、なんでね、そんな感じもするんですけどね、まあ、そういうことでぜひ1月1日に、例えば JK1BN 田中です頑張ってますみたいな、
はい、
ちょっとしたメールでもいいので送っていただければ、番組で取り上げて読んでみたいと思います。ぜひ皆さんお待ちしたいと思います。
待ってます、
ね、もう年末ですよ。だけど小浜さん、
そうなんですよ、もう早いもんですね。
そうですね、なんか年末のご予定は
何 ないんですよ、これ
ないですね。
よくね、あの JR の鐘聞きながら仕事をしてたんですけどね、今まではね、
はい、
今年はなんかこう仕事始めて初めてじゃないかな、あの JR の鐘聞かず、あの家で JR の
鐘聞くの、あ、家で家でいられるんだ、
うん、
あ、すごいすごい、
もう嬉しいですね、今年はね、そういう意味では、
あ、それはおめでとうございます、
ありがとうございます、
ゆっくり年越しの無線ができることを、
そうですね、ちょっと ね
期待して、
大晦日の時にこの無線機をいじるっていうのは最高ですよ ね
いいですよね、
うん
私も昔はよくやってました、年越しで無線やるとかね、
うんうん、
さて最後に音楽、今年最後の音楽を聴きながらですね、お別れでございます。 As Time Goes By という映画のカサブランカという あれで流れた曲なんですけども、有名なセリフがありますよね、昨日何してたっていうと、そんな過去のことは覚えてねえというね、
すごい認知症ですね、
ハンフリーハンフリーボーガードは認知症だったんですねではこの音楽を聴きながらお別れです。今年1年ありがとうございました。また来年も頑張りたいと思います。1月1日にお会いしたいと思います。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。